皆さん、おはようございます。6月9日の、手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨入りも、もう間近と迫ってまいりましたようです。九州の、南部の方ではもうすでに、梅雨入りを、されたと、伺っております。いつも申し上げますけども、花もですね、教会の花は、ですね、今、アジサイが、見頃となりまして、とっても綺麗な、色に、咲いております。このアジサイに思い出がありますが、確か7、8年前の、バザーだったと思うんですが、初夏のバザーの時に、最後に売れ残ったものをですね、その購入しまして、教会の花壇に、植えたものでありますけども、本当に今花が、見事にいっぱい増えまして、楽しませて、くれております。どうかですね、ぜひ教会にお運びいただいて、いろんな花をこうご覧いただければ嬉しいなと思っております。さて、先週の日曜日、私たちの教会は、洗礼の、恵みに、一人の方が預かりました。ペンテコステの礼拝で、使徒言行録のペテロの説教のところをお話をしたんですが、その後で、やはり、洗礼ありきということでですね、お申し出をいただきまして、そして、役員の皆さんのですね、ご承認もいただいて、喜びのうちに、先週洗礼式を行いました。この時期はですね、本当に多くの行事がですね、目白押しになります。今日はですね、花の日であります。教会を花で飾りまして、そして、子供の日とも呼ばれてますので、子供も中心のですね、礼拝が守られるんですけども、我が教会はこのペンテコステの時にもですね、今年は教会学校の、皆さんがですね、大勢集まりまして、本当にですね、教会が一つとなってですね、楽しい時を、過ごしましたけども、まあこの時期はですね、本当に私たちの教会も、先週のこの手術礼拝では洗礼式もありました。そしてこの23日はですね、教団の創立記念日でもあるんですけども、また私たちのこの教会の、創立記念、創立、98年のお祝いの日でもあります。ですからもうですね、礼拝の後みんなでお祝いの会をしようと、そして先週洗礼を受けられた方の もお祝いも兼ねてですね、したいなと思っております。非常に、この4月からずっとですね、楽しい時が、続いておりましてね、本当に嬉しく思います。この時期はですね、本当に、教会ということをですね、このクリスマスに向けて考えていく、季節であるわけです。そのようなことを思いながらですね、今日も、御言葉に聞いてもらいたいと思いますが、今日与えられました聖書はヨハネの手紙ですね、第の1ですね、の2章18節以下からですね、御言葉に聞いてもらいたいと思います。教会生活をしておりますとですね、さまざまな問題に遭遇するわけです。本当に昨日までご一緒に礼拝していた人たちがですね、本当に今日は礼拝に来なくなるというようなですね、この教会の一致が崩れるですね。で、教会内で争いが起こったりして分裂していく出来事がですね、現実に起こるわけであります。 本当に不幸なことですけども、私も経験してまいりました。それはですね、このヨハネの教会で起こりましたし、本当に 今お話ししましたように、私たちの教会とかですね、過去の教会ですけどもね、経験しましたけど、まあ本当に、あるいは近隣の教会でもですね、起きるかもしれないような、出来事であるわけであります。このようなこの、事態に私たちはですね、どう対処していったらよいのかとですね、そして何のに基づいてどのような心がけをしていかなきゃならないかということをですね、今日のヨハネの1の、手紙の2章ですねからですね、が御言葉に聞いてみたいと思うんです。本当にこの、ヨハネのあの教会ではですね、さまざまなこの問題が、起きていたようです。ヨハネの 手紙の1のですね、2章の、まずは、18節から、19節です。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなたがかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりましたと、このように、記されております。彼らは私たちの 中にとどまらなかったと、このヨハネは記しているんですね。ヨハネの手紙ではですね、このとどまるという、このメノーという、まあ、ギリシャ語ですねという言葉が、何回も出てくるわけです。あの教会がですね、どうもいろいろとなことで分裂する、そのことによって動揺するその信徒にですね、そのあなた方は御子のうちに、教会のうちにとどまりなさいとヨハネは、繰り返し語るわけです。エンクライストですね、キリストのうちにということです。御子のうちにとどまりなさいという言葉こそがですね、このヨハネの手紙の中心的なこの指針なんですね。そこにはですね、あなた方は教会を離れるな、教会から離れたその世界はまさにサタンの世界なんだと、この叫ぶわけです。このヨハネの悲痛な叫びがですね、聞こえて、まいります。そのどうもですね、この初期の初代の教会あたりになってますとですね、いろんな人間の方たちが集まってきます、人が集まってきますから、いろんな考えの人が、いたわけですね。でこのヨハネの教会にはですね、キリストの教えとはこう違う教えをですね、述べ伝える者たちが生まれてしまったわけです。あるいは外から入ってくるですね、そういう人たちがいたようです。本当にですね、信徒たちは動揺したようですね。そのような人たちのためにヨハネ1はですね、こう書かれたんだと思います。先ほどこのヨハネの手紙の2章の18節以下を読んでいただきましたが、前のページの1章の1節から2節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。 御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのですと、このように書き出してます。そしてですね、2章の22から23節で、この主イエスこと救い主だと、キリストであってそれを否定する人々は、この反キリストだと、偽り者だと、とヨハネは語るわけです。教会から出て行った人々は、キリストは神の子であり人の子であることを否定しまして、キリストが十字架にかけられて苦しまれたことも、その流された血による人の罪が贖われるというですね、贖罪も否定したわけです。それはもうキリスト信仰ではないと、このヨハネは語っているんですね。主イエスキリストのこの贖いを信じて生きること、それが救いの第一歩であってですね、信徒の生き方であるとヨハネは教えています。信徒はどのような生活をですね、すべきなのか、一言で言えば互いに愛し合う生活です。今日のですね、先ほど読んでいただいた箇所のですね、2章の1節から4節で、こういうふうにヨハネは、言ってます。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪をあがなう生贄ですとあります。そして私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありませんとまで書いております。罪を犯さないようにと言います。しかし彼は、この信者はですね、私たちの弱さを知っています。私たちはこの洗礼を受けてもですね、罪を犯さざるを得ない。本当に洗礼を受けてますと言ってもですね、まあいろんな罪を犯します。偽りを言ってしまったりとかね、いろんなことを犯しますよ。しかしその罪は天に変えられたキリストが、取り出しをしてくださると言ってるんですね。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪をあがなう生贄ですと言ってます。そして私たちが神の掟を守るなら、それによって神を知っていることが分かりますと書いてます。神を知っていると言いながらですね、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちに真理はありませんと言ってます。ね、偽り者だ、真理はないとまで言い切ってます。確かにそうですね。神を知っているのこの知るという言葉ありますね。この言葉はですね、このギリシャ語の言語ではギノースコという言葉が使われています。体験的に知るという意味があるんですね。体験的に神様を知るってどういうことだろうと。それは人が神の言葉を自分の生活の中で与えられると、そのことによって神様を知ることができるんだと言ってるんですね。このことをまさにこの実践した人がいると思うんですよ。それはあの、三浦綾子さんが書きました、あの潮刈り峠という小説、実際にこの、北海道で起きた鉄道事故 もうですね、本当に、鉄道員の、実際に起きた鉄道員の話を、題材にしまして、三浦絵子さんが潮刈統計という小説を書きました。私も、貪るようにして読みました。このですね、この主人公の長野信夫さんはですね、牧師からこの聖書の中にあるどのこと御言葉でもいいから、そこに書かれている命令を徹底して実行してみなさいと、この、言われましてね、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、このことができるか、このことをですね、実行しようという決意をしたというんですね。しかしそうしようと思えば思うほどうまくいかなかった。ある時、この長野雅夫さんはこの善をなそうとしてもできない、そういう自分の心の中にですね、闇が、罪があることに気づいたというんです。で、自分の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかられたことを悟ったと、この詩小説の中で書かれてるんですが、実際にその鉄道事故のことを、そのような体験を通してですね、人は神を知るというですね、状況を表してくださいました。本当にですね、自分の命をですね、鉄道転覆の状態になろうとしているところを自分の身を投じて、列車のこのですね、が逆走していくところを止めた、あのドラマですね、実際にあった、ですね、鉄道員の殉教をされたわけですね。そのことをモチーフにして三浦絵子さんは潮刈統計を書きました。本当に自分が、本当にまさにですね、この、長い、長野信夫さんですねは、そのことを実行したということになるわけなんですがね、本当に悲劇、あの潮刈峠は、何回も読みましたけど、思い起こすたびに本当に すごいことが実際にあったなと、それを三浦絵子さんは聖書に基づいてきちっと記された、本当に宝物だと思いますね。あの氷点の何時の敵を愛せの大とですね、隣人を愛せというね、この本当に実行がされた、まさにですね、本当に教えられる小説だと思いますけども、このようにですね、神様の存在を知った者はですね、神様の教えを実行していくわけですよ。あるいは自然と実行していることになるんじゃないんでしょうか。神様の戒め、それは愛ですね、互いに愛し合うということですよね。神様を愛する者は兄弟を憎まないわけですよ。信仰が私たちの生活を変えていくからなんですよ。それでもどうしてもできない私たちじゃないでしょうか。そしてですね、実際にヨハネの共同体、信仰共同体では、自分たちの考えにこの固執する人々がですね、この教会を混乱させて教会から出ていきました。この愛し合うことができなかったという現実をですね、ヨハネは見つめているわけです。実際にそうですね、なかなか実行することが難しいですよ。 2章のこの8節から、11節にこういう言葉があります。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいますと。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その中にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩む自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからですと、そのように記されています。私たちの中にですね、この世の中の欲が入り込んでくるわけですよ。人間として持つさまざまな欲望があります。生活のおごりも信仰を曲げることが起こるんです。だからヨハネが語るわけです。2章の15節から16節で、世も世にあるものも愛してはいけませんと。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからですと書いてあるんですね。肉の欲についてはパウロは語ります。肉の欲っていうのはこの人間としてどうしても出てくるさまざまな欲ですよ。内なる人としては神様の律法を喜んでいるんですが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦いを、そして五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かりますということをですね、ローマの信徒の手紙の7章で、言ってるんですね。確かにそうですね。私たちは本当に、この生かされている生命体ですね。で、そういう心もあります。そして生きてます。私たちが人間として求めるのはですね、その生存動物ですよ。その動物の本能に基づく欲求じゃないでしょうか。食べるものがなくなると死にしかない状況下ですね。どうしても他の人のパンを取ってでも食べたい、他の人のものも奪ってでも、ね、自分の生活を満たしたいと求めますよ。このむさぼるなという例の欲求はですね、本能的な欲求には勝てないんですよ。どうしても、ね、やっぱりお腹が空けば食べたくなる、あるいは生活費がなければ何とかしなきゃならない、あるいはね、何時殺すなかれという律法をですね、知る者は戦場でこの自分を殺そうとする者と相対した時、敵を殺して葛藤するわけですよ。敵を殺さない限りですね、自分は生きてることはできないんですよ。愛もそうなんて、私たちが誰かを愛するとは、その人の全てを取る、むさぼることですよね。そしてその人から見返りを求めることなんですよ。しかし、この愛するというのは、その人のために死ぬことだというですね、要するにその人のためにの何かを提供していく。行かなきゃならない、ね、立法ではそうですよ。そういうふうに言われてるんです。私たちは人を愛せないことが分かるんです。でもそういうふうに言われてもどうしても人を愛せない、 この肉の欲求こそですね、罪の本質なんだという。確かにそうですね。さらにですね、恐ろしい欲もあります。人に喜ばれて尊敬されて、まあ世の名誉を受けたいという社会的な欲求ですよ。人から認められたい、自己実現の欲求。それは他人にこうバカにされたりね、非難されたり、あるいは仲間外れにされたりするようなね、そういうことをですねから逃れたいという心ですを生んでいきますよね。だからいやまずいと思ったことには触れようとしないんですよ。キリスト者でもそうじゃないですかね。この問題まずいと思ったらね、何もやらないとかね、何も言わないとか、そういうことを実際に起きてますよ、身近なところで。そんなことしちゃったらこの人はどうなるんですかと質問しても黙っちゃう。ああ本当に罪深いもんですよ。仲間外れにされてる人をどうにかしようとしても皆さんそれを見て見ぬふりをする。これが実際教会にも起きてるわけですよ。あるいはどっかの教団でも起きてますよ。排除する、差別する、平気でやってますよね。罪よりも恥を気にする、神様よりも人に習おうとする態度です。これはもうね、本当にこの今日の聖書の箇所、この説教の準備してる時、もうつい1ヶ月前じゃないですよ、2週間も前、一体これが教会の会議なのかとね、うちの教会じゃないですよ、本当にね、怒りを感じますよ。どっかの教団、本当にこれが教会性をって言ったっておかしいじゃないかと言いたくなりますけど、聖書のどこ読んでるんですかって言いたくなりました。本当にこのヨハネの教会の問題はね、一部の人たちが自分たちは正しいと、それが受け入れられなければ ここを出るとして教会を割って出ていったことなんですよ。まあどっかの教団でも起きてますけどね、まあ分裂ですよね。本当に教会としてふさわしくないことをやってるのにね、本当にこれでいいんですかと言ったって見て見ぬふりをする、まさに罪深い私たち人間ですよ。神様よりも人に関心がいくんだ。この人間関係中心主義の欲が教会を壊していくんですよ。人は去っていくんですよ。教会に、教団に人が集まらなくなった。当たり前ですよ。教会を分裂させてずっと来たわけですから。では私たちはこのヨハネの手紙から生活の糧として何を聞いていくんでしょうか。キリスト教の根本教理はですね、食材による救いですよ。神の子が私たちのために死んでくださった、だから私たちは他者のためにも死んでいこうという信仰ですよ。他者、隣人のために生きるという信仰なんです。人間の愛は常に自分の利益を求めて相手を裏切るんですが、神様の愛はその裏切る者のためにも自分を捧げて生きる愛なんですよ。神の子が自分のために十字架にかかって死んでくださった、そのことを知った時ですね、私たちはもう以前のような生き方はできないと思うんです。この贖罪、贖いの愛が私たちをキリスト者としての生き様を作ってくれるわけなんです。そしてこの贖罪、 贖いの愛をですね、信ずることのできない人たちは教会を割って出ていきました。ヨハネの教会を分裂させて出ていった人々は後にこのグノーシス主義と呼ばれる人だったんですが、この神様の子が人の子として生まれたことや神の子が十字架にかけられたその結果としての罪の贖いなどの教えをですね、哲学的にこの合理化していってしまった。しかしそれは結局この世の中との妥協であって、グノーシス主義はいつの間にかこの歴史の中から消えていったわけなんですよ。しかしですね、この主イエスキリストの贖いを信じた人たちは2024年後の今日もその信仰で生かされているんですよ。イエスの贖いの愛はですね、私たちに生きる力を与える真理なんですよ。人生の旅路でですね、悩んで教会に来られる方が今おられます。なかなか教会生活に定着しないですね。でやがてはですね、礼拝もから遠ざかっていく、あるいは教会に来たおかげでなんとか生活が上向いてなんとか思いが遂げられましたなんてお話よく聞くんですが、やがてですね、そういう人もいなくなるんですよ。教会が必要でなくなるとですね、やがてはいなくなっちゃう。で結局ですね、教会が自分たちの課題を解決してくれる場所だとは、思えないね、そういうことなんですよ。そういう場合もある。だから教会から離れていく。しかしですよ、教会はなんと2000年以上もまだまだこうして、滅びてはないんですよ、ね、わずかでも御言葉に聞いて、主イエスの言葉を聞いて従おうとする人たちがおられるんです。私たちにとってですね、このキリストにとどまるということは本当に大切なんじゃないでしょうか。私たちはですね、このキリストの愛にとどまること、教会にとどまる、日曜日の礼拝に参加して読まれる聖書の言葉を通して自分の生き方をですね、常に振り返りながら生きていくことが大事じゃないでしょうか。神様がどんなにこの一週間の間私たちの行動をご覧になって、そして我慢をされて、それでも見捨てられないでここまた礼拝にと招いてくださる、礼拝に来ることを許される、その恵みをですね、私たちは思わなければならないんじゃないんでしょうか。神様のからいただく御言葉、その聖霊によって私たちが清められてですね、日々歩むこと、ね、そのことをですね、思うことだと思います。このようにして私たちはキリストの弟子になって、そして時には人々の足を洗うように変えられていくんじゃないんでしょうか。人々に仕えて、仕えるものに変えられていくんですよ。私たちは本当に少数ですけども、そのような存在になった時ですね、教会に救いを求めてくることがですね、また訪ねて来られると思うんですよ。教会はそのような場所なんです。人生の旅路で本当に良い時も、それから困難な状況にある時もですね、主イエスは共におられるんです。御子のうちにとどまりなさいと主イエスキリストは言われました。 信じて、歩み出して参りたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。祈りましょう。神様、ハダの日の礼拝をこのようにして守ることができまして感謝いたします。御子のうちにとどまりなさいと、ヨハネは言いました。まさに私たちはこの御子のうちにとどまる生活、永遠に生き続ける生活を成してまいります。どうか私たちも良いしもべたちよと喜ばれるような歩みをしていくことができますように、私たちに信仰の知恵と力と授けてください。主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。